特集、福寿の集い。福寿の集い。出会い、触れ合い、支え合い、感謝とともに。9月19日月曜は敬老の日。多年にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し、長寿を祝うと国民の祝日に関する法律で定められています。水戸市では、各地区で今年度から敬老会が生まれ変わり、新規事業、福寿の集いが開催されました。従来の敬老会の趣旨を継承しつつ、対象年齢を限定し、水戸市内34小学校区ごとに開催することで、さらなる地域づくりのための敬老恒例行事、中、敬老は、敬愛の敬に労働の労、高齢は幸福の幸に年齢の齢として実施しました。式典では、たくさんの方々から長寿のお祝いのお言葉をいただき、様々なアトラクションで会場を盛り上げ、温かい雰囲気の集いとなりました。中、敬老恒例行事、感謝とねぎらいの気持ちをお伝えし、幸せな年齢をお祝いすること。中終わり。紙面上部3分の1に写真1枚。ピアニストの語りと演奏に感動もひとしお。吉田地区。写真の説明。ステージ上の方に福寿の集いの横看板があります。ステージ中央にはグランドピアノが置かれ、ロングドレスのピアニストが演奏しています。会場には、ピアノの演奏を聴いている大勢の参加者がいます。写真終わり。再会のひととき。9月10日から1月22日にかけて、各地区で行われる福寿の集い。久しぶりに同級生や知り合いと再会し、元気だった。また、お茶でも飲みにおいで、と何気ない会話でも、そこには笑顔が溢れていました。福寿の集いとは、敬老の日が制定された昭和41年の平均寿命は、男性 68.4 歳、女性 73.6 歳でしたが、令和3年には、男性 81.47 歳、女性87.57 歳と13歳余りも伸びています。そのような背景もあり、招待対象者の急激な増加などから、対象年齢を限定した会としました。75歳、地域ルーキーは、地域活動参加へのきっかけにしてもらい、80歳、地域エースは、さらなる地域活動の一員としての活躍に、期待を込めています。85歳、地域マスターは、今後も地域での活躍の期待と同時に、これまでの活動に対する感謝と敬意を表します。90歳以上、地域レジェンドは、感謝と敬意を表すとともに、長寿をお祝いします。社協の行うすべての事業は、地域福祉を推進させることを目指しています。福寿の集いは、対象者の日常的な助け合い、支え合い活動につなげるため、各地域で顔を合わせて行うことにこだわりました。福寿の集いに込められた思い。福寿の集いの福は、自分が持っている力と、周りの力を合わせて作り出す、幸せ、幸いを意味します。寿は、おめでたいこと、長く生きることのほかに、福を招き入れるといった意味もあり、実際に集まって、共に生きる喜びを分かち合い、感謝と敬意を表すことができるように思いを込めました。また、サブタイトルに、出会い、触れ合い、支え合い、感謝と共には、社会参画、出会い、コミュニケーション、触れ合い、見守り、支え合いの 三つのキーワード実現への期待と長年にわたってご尽力いただいたことへの感謝と敬意を表現しています。写真5枚。1、杉崎芸能保存会の皆さんによる迫力ある太鼓の披露、つまさと地区。11人の方が横一列に並んで和太鼓や笛、鐘で演奏している写真です。2、久しぶりに知り合いの方との再会に会話が弾む、浜田地区。2人の女性が笑顔で話をしている写真です。3、新型コロナウイルスの感染対策を講じて実施、ことぶき地区。参加者の方の額に体温計を近づけ、体温の確認をしている写真です。4、水戸地区防犯協会による詐欺防止の寸劇の披露、吉田地区。何やら話をしているサングラスをかけた二人と新聞を広げ、くつろいでいる女性がいる場面の写真です。5、金沢晴美さんによる圧巻の歌に参加者もうっとり、上中島地区。和服の女性が二人、マイクを手に歌っている金沢晴美さんと、扇子を手に踊っている女性の写真です。写真終わり。福寿の集い。三つのポイント。出会い、社会参画、地域貢献に目を向けていただき、地域活動に参加する機会になればと思います。触れ合い、コミュニケーション、何気ない会話から生まれるコミュニケーション、地域交流の活発化につなげます。支え合い、見守り、地域での顔の見える関係、声かけが日常化する関係性を作ります。それぞれのロゴマークが書かれています。福寿の集いの対象者は、今までの敬老会は75歳以上の方が対象でしたが、福寿の集いは75歳、80歳、85歳、90歳以上の方で、当該年度に該当年齢に達する方、学校教育法に定める同一学年単位、それぞれの地区が思う福寿の集い。コロナ禍の開催となった福寿の集い。どのような催し物なら喜んでもらえるだろうか。どのような出会いの場にしたらよいだろうか。など、各地区の主催者の福寿の集いにかける思いに迫ります。双葉台地区。地域参画を目指して、今回の福寿の集いをきっかけに、地域の活動に参加してほしいんですよ。そんな思いを話してくれたのは、双葉台支部の菊池支部長。双葉台地区で活動している地域団体が、積極的に参画できる機会を作れたら、実現できるのではないか。この思いの実現に向けて、福寿の集いでは、カラオケ、健康体操、サロン活動を行っている団体に依頼し、催し物の運営を各団体にお願いしました。参加型への転換。これまでの敬老会は、主催者側が企画した催し物を提供していましたが、今年は参加者のニーズに合わせて、会場を分散して行うといった新たな試みでした。複数の部屋で同時に行うため、各部屋をオンラインでつなぎ、一体感を保つ工夫を凝らしました。新しい試みの手応え。オンラインで会場をつないだけれど、役員にパソコンができる人が少なかったため、来年以降は、パソコン技術の向上も力を入れたいと反省する場面もありました。しかし、様々なニーズに応えるために分散化し、出席者が自分の意思で選択できたことは良かったと 初めての試みに確実な手応えを感じていました。双葉大支部、支部長、菊池義雄さんの顔写真があります。写真3枚。1枚目、オセロをみんなで見守ります。オセロゲームをする2人を4人の方が周りを囲み、見守っている写真です。2枚目、懐かしい歌を熱唱。女性がマイクを手に姿勢よく歌っている写真です。3枚目、健康体操でますます元気。参加者が椅子に座った体勢で左右の腕を交互に前に伸ばしている写真です。写真終わり。主催者の声。笑顔広がるカラオケブース。カラオケブースは演歌カラオケクラブが担当しました。懐かしい曲をタンバリン、鈴を味方に歌い始めると、出席者全員に笑顔が広がり、豊かな時間を過ごしました。歌うことで心が揺さぶられ、笑顔が広がります。横のつながりが増え、皆さんに出会えたことに感謝しています。赤神澄江さん。参加者の声。オセロゲームでドキドキワクワク。サロンブースには折り紙などが用意され、いろいろ選択できるよう準備してあり、盛況でした。私は懐かしいオセロゲームに挑戦。久しく忘れていたドキドキワクワク感を味わい、楽しい時を過ごしました。このような企画をしてくださった皆様、ありがとうございました。福永幸子さん。国田地区。国田ならではの雰囲気。国田地区の福寿の集いは、アットホームな雰囲気の中行われました。参加者の皆さんは、顔見知りの方が多いため、グループごとに分かれて、茶話会を楽しんでいる、そんな様子でした。今回お会いした方と次に会うのが5年後。だからこそ、これまでの活躍に感謝し、これからますます地域で活躍してほしい、そんな願いを込めて開催しました。そう話すのは、国田支部の織笠支部長です。子供たちの活躍。準備にあたっては、国田義務教育学校の生徒の皆さんに依頼して、クイズ大会の問題を一緒に考えました。当日も、受付、案内、クイズ大会の司会と大活躍。また、学校生活をビデオで映して、普段の様子を伝えると、参加者の皆さんは、目を細めて、嬉しそうな様子が伺えました。次も元気で会うために、次を楽しみにしています、とたくさんの参加者からありました。感謝と支え合いを軸に、次も元気で会うために、健康維持の意欲につながるような福寿の集いにしたいです。それが私たちの役割だと思います、と意気込みを話してくれました。国田支部、支部長、織笠恵子さんの顔写真があります。写真3枚。1枚目。運営のお手伝い頑張りました。7名の生徒の皆さんが、受付の場所で笑顔で手伝う様子の写真です。2枚目。景品当たり。景品を手に持ち、高く掲げている女性と、それを見上げている女性の写真です。3枚目、みんなで乾杯。大勢の参加者が部屋の中央に向き合い、ペットボトルで乾杯をしている写真です。写真終わり。参加者の声。また参加するのが楽しみです。会場に入った時に、国田義務教育学校の生徒の皆さんが、席まで案内してくれて、その優しさが嬉しかったです。また、生徒の皆さんの司会で、地元にちなんだクイズや、じゃんけんゲームで盛り上がり、 あっという間に時間が過ぎてしまいました。私は他の地域から国田に移り住みましたが、そんな私にも優しく接してくれる皆さんがいて、この地で年を重ねるのも捨てたもんじゃないと思いました。長生きして、また福寿の集いに出席するのを楽しみにしています。海老根恵子さんの写真があります。